港区議会発行、港区議会だより、令和5年1月1日第236号、恋の区議会だより第171号をお届けします。テープをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは早速、今回の内容をご紹介してまいります。テープ表側1番、令和5年、議長新年の挨拶。2番、新春を迎えて、各会派の抱負。3番、定例会の概要。4番、代表及び一般質問の用紙、この途中まで。裏側に参りまして、4番、表側より引き続き、代表及び一般質問の用紙。5番、常任委員会と特別委員会の活動記録。6番、議案等の審議結果。7番、皆さんから提出された請願です。8番、お見舞い。9番、意見書を提出しました。10番、常任委員会の所属変更。11番、お知らせ。12番、後書き。以上の順にご案内してまいります。なお、このテープは返送方式になっております。お聞きになったテープは、なるべく早めに返送くださいますようお願いいたします。それから、このテープの内容に関するお問い合わせは、電話 3578-2920 番までどうぞ。それでは、最後までどうぞごゆっくりお聞きください。はじめは、令和5年、議長、新年の挨拶です。港区議会議長、結城久美子。明けましておめでとうございます。区民の皆様におかれましては、輝かしい新年を健やかにお迎えになられたことと、心からお喜び申し上げます。年頭にあたり、港区議会を代表してご挨拶を申し上げます。新型コロナウイルス感染症の影響により中止していた港区民祭りが4年ぶりに開催され、港シティハーフマラソンが3年ぶりに実施されるなど、多くの方が待ち望んでいた地域の行事やイベントが徐々に復活し、明るい兆しが見えてきました。その一方、ウクライナ情勢や円安、物価の高騰、電力需給の逼迫などが、区民生活や地域経済に深刻な影響を与えています。こうした中、港区議会では、区民の生命と暮らしを守るとともに、地域経済活動の正常化に向けて、活発な議論と政策提言を行ってまいりました。昨年は、東京2020大会を契機に高まったスポーツや、文化振興、国際交流などの取り組みを継続し、発展させるため、東京2020大会レガシー特別委員会を設置しました。また、議会での ICT の活用を進め、災害などで委員が参集困難な場合も、オンラインで委員会を開会できるよう、港区議会委員会条例を改正しました。そして、本年4月には、個人情報の適正な取り扱いを定めた、港区議会の個人情報の保護に関する条例が施行されます。社会は今、少子高齢化やデジタル化など大きな変革期にあり、感染症や地球温暖化などの問題も抱えています。私たち区議会議員はこれからも区民の皆様との対話を大切にし、区民一人一人に寄り添い、その思いを区政に届けてまいります。区民の誰もが安全、安心、快適に自分らしく暮らせる環境を整備するとともに、次世代を担う子どもたちが夢や希望を持って成長することができる港区を実現するため、力を尽くしてまいります。区民の皆様にとりまして、この一年が希望に満ちた素晴らしい年となりますことを記念いたしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。令和5年、議長、新年の挨拶でした。新春を迎えて、各会派の抱負をお伝えします。自民党議員団です。輝かしい新年をお迎えのこと、謹んでお喜び申し上げます。日頃より、私たち自民党議員団に対するご厚情を賜り、 心から感謝とお礼を申し上げます。新型コロナウイルス感染症の世界的拡大から間もなく3年が経過しようとしています。医療従事者の方々はもとより、現場、そして裏方として区民生活を支え、社会機能の維持にご尽力いただきましたすべての方々に深く感謝を申し上げます。コロナ禍やウクライナ情勢による区民生活へ大きな影響を受けた皆様へ、迅速な支援を、そして円安や物価高騰によるさらなる衝撃に追加支援の手を差し伸べる取り組みの必要性を改めて認識しております。様々な施策が着実に進展しており、一日も早くお届けできるよう、これまで以上に取り組みます。厳しい状況の中、区民の皆様からは、これまで以上に多くのご意見をいただいております。社会情勢の急激な変化やニーズの多様化もありますが、ご意見に耳を傾け、向き合い、皆様の区民生活の向上に資する政策の実現につなげてまいります。代々、港区に居を構える皆様、港区に移り住まれた皆様、そして港区で生まれ育つ次世代の子どもたちのため、あらゆる立場の区民に目の行き届く区政運営、そして安心して暮らし続けられる港区の実現に向け、執行機関と連携し、区政課題の解決に向け全力を尽くしていく所存です。私たち自民党議員団の一人一人が、地域、諸団体、そして区民、お一人お一人の声や思いを真摯に受け止め、区政に反映させるべく、地域に根ざした責任ある区議会第一会派として取り組んでいきます。本年が区民の皆様にとりまして、明るく希望に満ちた一年となりますよう、心からご祈念申し上げます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。黒崎雄一、小倉理恵子、柳沢明、鈴木孝也、土屋淳、結城久美子、西間豊二、池田浩二、清原和幸、鵜飼雅彦、井筒信弘、自民党議員団でした。港政策会議です。新年明けましておめでとうございます。日頃から私たちの会派に温かいご支援、ご意見をいただき、心よりお礼申し上げます。新型コロナウイルスは昨年も私たちの生活に多くの困難をもたらしました。ウクライナ情勢は予断を許さず、世界が不安定さを増す中で経済も悪化。昨今の物価高は家計を圧迫しています。私たち港政策会議は皆様の生活を少しでも下支えし、前向きに歩めるようにするための政策を提案し、実現につなげてまいります。区民の皆様の声を区政に反映し、福祉の向上はもとより、若者や子供に希望の持てる未来を残すための提案を、一つでも多く実現していく所存です。さて、コロナ禍に際し、区ではこれまで保健所機能の充実、中小企業融資斡旋の拡充、住民税非課税世帯や子育て世帯への区内共通商品券の給付、プレミアム付き区内共通商品券の発行、小中学校でのオンライン授業の充実、飲食店等への支援など多くの独自の取り組みを行ってきました。昨年の区財政を見ると、特別区民税収入は増し、盤石な財政基盤を有しています。私たちは今後も困っている方へのきめ細かい支援や、未来につながる有意義な投資を行うべきだと考えており、引き続き積極的に提案を行ってまいります。私たちは改革、オープン、現場主義を掲げ、それぞれが活動し、ご相談を受ける中で見出した数多くの課題を、日々議会で取り上げ提案しています。本年も皆様の課題に寄り添い、解決に向け全力で取り組みますので、皆様のお声や温かいご支援を寄せていただければ幸いです。本年もどうぞよろしくお願いいたします。石渡幸子、榎本歩美、山野井剛、兵藤優子、横尾俊成、清家愛、杉浦則夫、仲間へ行き、安倍博子、 七戸淳。港政策会議でした。都民ファーストの会です。子育てしやすい港区を目指し、今年も取り組んでまいります。小峠美里。都民ファーストの会でした。まちづくり港です。区政に共感し、愛着と誇りを持てるまちづくりを進めます。玉木誠。まちづくり港でした。スマイル島です。港区民の皆様がスマイルあふれる一年となりますように。マック赤坂。スマイル島でした。公明党議員団です。謹んで新年のお喜びを申し上げますとともに、皆様には日頃より温かくも力強いご支援を賜り、心より感謝とお礼を申し上げます。さて、昨年は新型コロナウイルス感染症が蔓延する中、社会経済活動を維持しながら感染拡大防止に努める状況でありました。区では三田図書館や産業振興センターなどの複合施設が入る札の辻スクエアの開館、港区福祉総合窓口の設置などがされました。私たち公明党議員団は、ウィズコロナ、ポストコロナでの社会体制の構築を見据え、変化への対応、支援に努め、区民の皆様に安心していただける港区となるよう力を尽くしてまいります。皆様にとりましても、幸多き一年となりますことを心からお祈り申し上げます。中根大、丸山貴則、池田武、近藤正子、杉本豊弘、公明党議員団でした。共産党議員団です。明けましておめでとうございます。共産党議員団は皆さんの要求実現に全力で取り組み、補聴器購入費助成、EVO 防災チェア支給、全幼稚園小学校へのボルダリング設置、高校生まで医療費無料4月など様々な要求を実現してきました。皆さんの強い願いである学校給食費無償化の早期実現を目指します。今年は区議選です。区民の声が生きる区政とするよう頑張ります。福島博子、熊田千鶴子、風見敏夫、共産党議員団でした。虚偽報道に負けない会です。9年の虚偽拡散は残念でした。本年はよろしくお願いします。赤坂大輔。虚偽報道に負けない会でした。日本維新の会です。本年も掲げた政策実現に向けて全力で取り組みます。榎本茂。日本維新の会でした。以上、新春を迎えて各会派の抱負をお伝えしました。定例会の概要です。令和4年第4回定例会は11月24日から12月2日までの9日間にわたって開会しました。開会にあたっては引き続き新型コロナウイルス感染症の感染防止に努めながら行いました。11月24日、25日は計11名の議員から区長、教育長及び議長に対して代表、一般質問を行いました。区長から提出された案件を審議した結果、条例の制定、改正、補正予算など37件を原案の通り可決、承認し、人事案件は2名の名誉区民の選定について同意しました。皆さんから提出された請願は、1件を採択、2件を不採択、16件を継続審査としました。議員提出による案件は、意見書1件のほか、港区議会の個人情報の保護に関する条例を可決しました。港区議会の個人情報の保護に関する条例を、議員立案で議決。個人情報の保護に関する法律の一部改正を踏まえ、港区議会においても個人情報の保護に関する規定を明確にし、適正な運営を図るため、新たに条例を制定しました。主な内容。 対象の個人情報は、区議会事務局の職員が職務上作成または取得したものとし、必要な範囲を超えて保有してはならない保有の制限、本人の同意がある場合などを除き、利用目的以外の利用・提供の制限を設ける。開示請求にかかる手続き、開示決定等の期限を定めるとともに、開示請求者本人の生命や財産を害する恐れがあるものや、情報提供者との信頼関係を損なうと認められるなどの情報は、開示しないこととする不開示情報を規定する。開示請求にかかる手数料は無料とする。開示・訂正等にかかる決定、開示請求等にかかる不作為について審査請求があった場合は、港区情報公開個人情報保護審査会に諮問することができ、個人情報の適正な取り扱いを確保するため専門的な意見を聞く必要があるときは、港区情報公開個人情報保護運営審議会に諮問することができる規定を定める。区議会事務局の職員等が本条例に反した場合の罰則規定を定める。条例の施行日は令和5年4月1日。令和4年第4回定例会会議日程です。11月24日議会運営委員会本会議、会期決定、諸報告、代表一般質問4名。25日本会議議会運営委員会、代表一般質問7名、議案等付託。28日4常任委員会、議案請願等の審査。29日建設常任委員会、議案等の審査。30日総務保健福祉常任委員会、請願等の審査。12月2日議会運営委員会本会議、時間延長。4常任、5特別委員会、委員長報告、中間報告等。議会運営委員会本会議、議案等の議決。以上、定例会の概要でした。
代表及び一般質問の用紙をお伝えします。11月24日25日に代表及び一般質問が行われました。これからお伝えするのはその用紙です。詳しくは墨字版6面に掲載されている二次元コードを読み取り、動画配信をご覧ください。それではお伝えしてまいります。はじめは自民党議員団の質問です。区政運営について。質問、人口増加に対応した区政運営について。答弁、人口動向を的確に捉え、いかなる行政需要にも対応した区政運営を推進します。質問、地方支援について。答弁、一過性ではない継続性、拡張性ある取り組みを推進することで、全国各地の支援につなげていきます。質問、部門を超えた事業連携の強化について。答弁、令和5年度予算では、子育て支援策の強化をはじめ、区政の課題解決に向け、組織の強みを発揮していきます。質問、各種手続きに関する手数料減免期間の延長について。答弁、新型コロナウイルス感染症に加え、物価高騰等も、区民生活に広く影響を及ぼしていることから、減免期間の検討をしています。高輪ゲートウェイ駅周辺について。質問、エリアマネジメントについて。答弁、地域と連携したにぎわい創出イベントや住民・企業の清掃活動等がより一層促進されるよう組織活動を支援します。質問、帰宅困難者対策について。答弁、品川駅や田町駅周辺地域とも連携が進むよう、事業者等を適切に指導・誘導し必要な支援に取り組みます。質問、企業の協力を得た避難所設置について。答弁、区民避難所への避難者が増加し、受け入れきれない場合の補完避難所として、民間企業等にスペース提供等の協力要請をしています。今後も確保を求めていきます。マイナンバーカードについて。質問、普及について。答弁、港区は人口20万人以上の自治体では、全国2位の交付率を維持しています。 国の動向にも注視し、情報収集に努めます。広告収入について、質問、バスの広告収入について、答弁、チーバス、お台場レインボーバスにおいて、広告収入の拡大は安定した運行のためにも有効と考えます。広告掲載に必要な協議が進むよう支援します。新型コロナウイルス感染症について、質問、第8波への備えについて、答弁、季節性インフルエンザとの同時流行に備え、情報周知を積極的に行っています。東京都や地域医療機関と連携し、医療提供体制の整備を一層推進していきます。帯状疱疹ワクチンについて、質問、任意接種助成について、答弁、費用一部助成を令和5年1月から開始します。効果や安全性等を区ホームページや SNS で周知していきます。子どもたちへの支援について、質問、高輪森の公園でのプレーパークについて、答弁、ドロンコ遊びの専用場所を設け、石が含まれていない土に入れ替えて、いつでも安心して遊べるように整備します。質問、運動機会の創出について、答弁、学校施設のさらなる活用、多種目利用や近隣への影響を最小限に抑える設備導入、区内企業や大学等との連携による場の確保など積極的に取り組みます。質問、子どもへの直接的支援の拡充について、答弁、区立学校で学ぶ子どもたちの質の高い学びを保障する支援策を講じることは、区立学校の魅力を一層向上させ、成長に大きく寄与するものと考えます。拡充について検討を進めています。分譲マンションについて、質問、耐震化支援について、答弁、令和8年度末における住宅耐震化率を 95% とする目標を掲げ、これまで62棟について耐震診断や改修工事の実施につなげました。居住支援について、質問、居住継続の制度について、答弁、令和5年度の住宅基本計画改定に向け、区の住宅施策の課題や安心して住み続けられる街づくり等について、学識経験者や民間事業者の意見を含め検討しています。区政情報の提供について、質問、高齢者に向けた支援について、答弁、今後もインターネット等の情報を受け取れるよう、デジタル活用支援員などを通じて、高齢者に寄り添った情報発信と支援の充実に努めます。産業支援について、質問、区内飲食店への支援について、答弁、港区ポイント還元キャンペーン、港区レシートキャンペーン、プレミアム付き区内共通商品券、子育て応援商品券など、飲食店や小売店をはじめとする区内店舗での消費拡大に取り組みます。質問、区内店舗への商品券事業の周知について、答弁、区内共通商品券の取り扱いは、商店会に加盟することの大きなメリットであり、商店会加盟促進にも効果があるものと捉えています。この機を逃すことなく、より魅力的な商店街を形成できるよう、関係各所と協力して取り組みます。羽田空港について、質問、機能強化について、答弁、引き続き国に対し地方空港のさらなる活用を強く求めていきます。町会・自治会連合会について、質問・設立について、答弁、これまでの意見交換会などからの要望を踏まえ、港区ならではの町会・自治会連合会の早期の設立に向けて、区が主体的に取り組みます。区の DX 推進について、質問・補助金等に関する情報の可視化について、答弁、利用者が自分に合った補助金等の情報を検索し活用できるよう、より一層の可視化と一元化を図ります。3歳児検診について、質問、受診率向上について、答弁、受診しやすい環境づくり、電話、手紙や訪問等による未受診者への干渉に取り組むとともに、保育園等を通じて啓発リーフレットを配布するなど積極的に行っていきます。介護人材について、質問、独自支援の整備について、答弁、初任者研修の受講を一層支援できるよう、 実態に即した助成上限額に見直すなど、介護現場のニーズを踏まえた支援策を検討しています。相談事業について、質問、匿名による相談対応について、答弁、本人確認を理由に相談をためらうことがないよう、匿名でも安心して相談できることを周知していきます。質問、区立小中学生向けのタブレット端末活用について、答弁、令和4年12月から港子ども相談ネットにつながる仕組みを整えます。匿名性が担保されることを各学校を通して案内します。消防団の訓練場所について、質問、場所の確保について、答弁、東京都知事との意見交換で、都心の消防団が抱える実態を伝え、都有地の確保などについて強く要望しました。学校教育について、質問、公立中学校の魅力ある部活動について、答弁、令和5年度から段階的に休日、平日を問わず、部活動の運営主体を専門的な技術を持った指導員に移行する環境を整えていく予定です。アクアフィールド芝公園について、質問、人工芝の入れ替えについて、答弁、利用者アンケートでおよそ8割が新たなタイプの人工芝導入を希望していることもあり、令和5年4月のフットサル場再開時から劣化が著しい一面に新たな人工芝を設置予定です。AED について、質問、設置拡大について、答弁、設置場所の選定、訓練や講習による人材育成等、設置から継続的な管理まで総合的に支援する仕組みを整備します。港区国際交流協会について、質問、支援について、答弁、専門性を生かした多文化共生社会の取り組みが充実するよう、自主性と主体性を尊重した支援に取り組みます。港区シルバー人材センターについて、質問、現状と今後の支援について、答弁、町内でも多くの部門でセンターの活用可能な業務があると判明しました。積極的な情報交換を行い、会員の就労機会の確保に向け支援していきます。以上、自民党議員団の質問でした。次は、港政策会議の質問です。DX について、質問、マイナンバー制度による公金受取口座の活用と取り組みは、答弁、国の本格運用開始に合わせ、令和5年1月に児童手当など3事務から利用を開始します。質問、DX 推進とともに総合支所制度の在り方の見直しを、答弁、各部門のデジタル化を一体的、横断的に牽引する部長級の戦艦組織を整備し、デジタルを駆使した新たな区役所改革を実行していきます。質問、東京都や他区との連携は、答弁、広域導入でメリットが期待できるシステムについて、共同化も視野に入れ推進します。港保健所の体制について、質問、新型コロナウイルスとインフルエンザの同時流行への対応は、答弁、港区医師会等とオンラインで情報交換を定期的に行うなど、対応力を高めています。少子化対策について、質問、原因分析と対策は、答弁、転出や新型コロナウイルス感染症への不安で妊娠を控える動きが高まった影響と分析しています。区独自の質の高い子育て支援に取り組んでいきます。質問、今後の保育政策は、答弁、就学前児童、全世帯対象調査の結果を生かした新たな施策を展開し、保育サービスの充実を図っていきます。質問、学童クラブへのケータリング弁当導入を、答弁、保護者が事業者を選択しやすいよう、地域の飲食店に取り組みを紹介するなど、積極的に支援していきます。質問、一人親ホームヘルプサービスを高校生まで拡大を。答弁、ヤングケアラー実態調査の結果を踏まえ、総合的に検討していきます。質問、重度障害児のいる一人親家庭への支援は。答弁、児童が病気などの際に必要な支援の把握に努め、令和4年10月から開始した日中一時居場所提供事業の拡充で保護者の就労を支援していきます。 質問、身近な子育て支援施設に心理師の配置を、答弁、心理師の配置を含め、子どもと家庭を見守る支援体制の強化を検討していきます。区立幼稚園事業拡大について、質問、サポート保育など充実を、答弁、令和5年度から全園で子育てサポート保育時間を延長し、一部の園で夏季休業中などの一時預かり事業を試行実施の方向で調整します。12月から麻布幼稚園で保護者が注文した弁当の提供を試行開始します。障害児支援について、質問、元麻布保育園の療育の充実を、答弁、児童発達支援センターとの連携を強化していきます。併用通所にも取り組みます。質問、送迎車両について、答弁、保護者同乗は必要と考えます。看護師の同乗については今後の課題とします。質問、区立放課後等デイサービスの増設と拡充を、答弁、区の暮らしと健康の調査の結果や保護者からのニーズをもとに、民間の活用を含めた対応策を検討し、必要なサービスを提供していきます。質問、発達支援コンシェルジュの設置を、答弁、事業所連絡会を活用して、適切なサービスにつなげるネットワークを構築し、コンシェルジュ機能を強化していきます。思春期の子ども支援について、質問、安心して過ごせる第三の居場所づくりを、答弁、令和5年3月に高校生世代の実態調査を行い、必要な支援を把握していきます。質問、思春期の子の親のためのペアリンティング講座を、答弁、高校生世代の実態調査で保護者ニーズも把握し、支援の充実に取り組んでいきます。学校教育について、質問、子ども一人一人に寄り添う教育を、答弁、令和4年度からモデル校で実施している小学校教科担任制の本格実施に向けた検討を進め、一人一人に寄り添う教育の充実に努めます。質問、学校支援の充実を、答弁、特別な支援を要する子どもたちへの人的支援や部活動の外部委託などをさらに進めます。質問、今後の特別支援教育に対する考え方は、答弁、特別な支援を要する子どもの就学から就労までを見据え、社会的自立に必要な様々な力を身につけることができる取り組みを一層推進していきます。更年期障害研修について、質問、管理職に対する更年期障害研修を、答弁、毎年実施している管理職研修に更年期障害に関する内容を追加することなどを検討します。高齢者の住宅確保について、質問、高齢者の住宅確保支援を、答弁、高齢者民間賃貸住宅入居支援事業では、協力不動産店にヒアリングを行い、改善に向け検討をします。高齢者福祉施設の定期借地契約の民設民営方式について、質問、見直すべきではないですか？答弁、財政的負担、整備期間などの観点から、比較検証の上、最適な手法を決定しています。防災について、質問、Jアラートへの対応は、答弁、区ホームページで国や東京都の情報を確認できるよう、リンクを設定しました。質問、警察との一層の連携を。答弁、区と各警察署が連携し、確実な連絡体制を確保します。運動場やドッグランの場所の確保について。質問、場所の確保を。答弁、区内用地の状況を把握するとともに、民間開発の手法による施設整備なども含め、積極的な用地確保に努めます。チーバスの路線拡充について、質問、チーバスの路線拡充を、答弁、利用者の利便性向上に努めるとともに、ラッピング広告など財源確保に努めます。羽田空港新ルートについて、質問、国土交通省への説明会開催要請を、答弁、早期の対応を繰り返し求め、 国からは検討する必要があるとの考えが示されていますが、具体的に至っていません。早期開催を強く求めていきます。神宮外苑再開発について、質問、イチョウ並木の調査報告は、答弁、イチョウ並木の根の調査について、令和4年末から令和5年の春にかけて行い、ホームページ上で公表すると聞いています。質問、イチョウ並木の名称指定を、答弁、広域的な名称指定の観点を含め、新宿区や東京都と意見交換を続けていきます。風の評価について、質問、区としてより正確な調査方法を導入すべきです。答弁、民間の気象会社が保有するより精緻な風のデータの活用などについて検討するなど、風洞実験の精度を高めていきます。なお、風洞実験とは、空気の流れを室内に作り、物体の周りの空気の流れ方を見るほか、表面の圧力分布や風速の分布を調査し、空力特性を向上させるために行う実験のことです。仮称、文化芸術ホールの開花に向けた今後の取り組みについて、質問、仮称、文化芸術ホールの開館に向けた区の見解は、答弁、国内外の事例を参考にするとともに、多様な主体と共同して、区民の参加を促していきます。脱炭素先行地域について、質問、脱炭素先行地域の認定に向けた取り組みについて、答弁、広域的な再生可能エネルギーの導入や多様な地域資源を有効活用した町の活力創出などが求められるため、引き続き魅力ある町づくりや地域の課題解決を図ることを踏まえて取り組んでいきます。動物愛護施策のさらなる推進について、質問、譲渡活動における行政とボランティアの連携について、答弁、ボランティアと意見交換を行いながら、連携や協力体制を強化していきます。帯状疱疹ワクチン任意接種助成事業について、質問、ワクチン助成に向けた見解について、答弁、区民の健康増進や経済的負担の軽減につながるため、令和5年1月から実施することとします。以上、港政策会議の質問でした。続いて、公明党議員団の質問です。財政運営の方向性について、質問、中長期的な視点で今後どのような財政運営を行うのですか？答弁、質の高いサービスを可能とする財政運営を行っていきます。ワクチン接種の促進強化について、質問、早期に接種するよう、促進強化に向けた区の取り組みを、答弁、こまめな情報発信とハガキによる接種勧奨を促していきます。新型コロナウイルスとインフルエンザの同時流行について、質問、同時流行への備えに万全を期していくための対策は、答弁、東京都や医療機関と連携し、地域医療連携体制の整備を推進します。0から2歳の子育て支援の充実について、質問、伴走型相談支援の趣旨を生かした取り組みについて、答弁、安心して産み育てられるよう、伴走型の相談支援を充実します。地区防災計画策定の推進について、質問、地区に応じた住民主体の地区防災計画策定の推進を、答弁、港区地域防災計画等との調整を行い、支援に努めていきます。関係機関と連携した効果的な防災訓練の実施について、質問、今後の実施について、答弁、現在、警察や東京都港区警察、歯科医師会との身元確認訓練の実施を予定しています。戸建て住宅の耐震化について、質問、耐震診断の啓発と結果を踏まえた具体的な支援を、答弁、課題を聞き取り、助言ができる相談体制を構築していきます。マイナ保険証について、質問、意思判断能力が衰えた方や、障害者等のマイナンバーカード取得の詳細を広報すべきです。答弁、区ホームページやマイナンバーカードガイドブックに掲載します。質問、マイナ保険証の活用を踏まえ、対応方針の 早期決定を国に求めていただきたいです。答弁、国に要望し、方針が決定次第速やかに周知します。障害者マークについて、質問、障害者マークを活用し、支援方法などについてハンドブックで周知を。答弁、視覚的にイメージしやすいマークを活用し周知します。10代の性に関する相談窓口の設置について、質問、性の多様性など性の揺らぎに悩む10代の相談窓口を設置すべきです。答弁、港子ども相談ネットで相談できることを周知します。グリーンウォッシュについて、なお、グリーンウォッシュとは、企業やその商品、サービスなどが消費者らへの訴求効果を狙い、あたかも環境に配慮しているかのように見せかけることです。質問、賢くエコに取り組めるよう啓発すべき。答弁、実態を伴わない環境配慮の取り組みの意識啓発に努めます。港タバコルールの運用について、質問、教育施設などに流れるタバコの煙へ積極的な働きかけを。答弁、庁内部署が連携し、受動喫煙対策を積極的に推進します。旧三田図書館用地の本格活用について。質問、本格活用に向け、どのように活用方針を定めていくのですか。答弁、地域の課題を確認し、区民の皆さんの意見を伺っていきます。三田生き生きプラザの改善について、質問、通信環境や空調設備を整えるなどの改善を。答弁、令和6年度予定の改修時等に快適な施設にしていきます。ウィケア港の男性がん患者利用を増やす取り組みについて。質問、男性に特化した取り組みを。答弁、男性がん患者も利用しやすい環境づくりに取り組みます。札の辻スクエア駐輪場について。質問、平置き満車の状況改善を。答弁、機械式駐輪場へ電動アシスト自転車を入庫できるよう改善に取り組みます。在宅子育て家庭への相談支援について。質問、特に0から2歳児の在宅子育て家庭へ支援を強化すべきです。答弁、一時預かり事業拡充など、さらなる支援策充実に取り組みます。区民向け住宅の利便性向上について、質問、機械式駐車場の車高制限緩和や高速インターネットを、答弁、今後も検討します。以上、公明党議員団の質問でした。代わって、共産党議員団の質問です。区民の暮らし応援について、質問、住民税均等割のみ、課税世帯に区独自の支援金の支給を。答弁、家計急変世帯に該当すれば、緊急支援給付金の支給対象としているため考えていません。
代表及び一般質問の用紙の途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して、引き続きお聞きください。